人間っていうのは一つの思い込みみたいなのが日常的にもものすごくありましてね、我々はその英語も知らなきゃいけない、読み書きそろばんも知らなきゃいけないと思いますと勉強しますよね。全く勉強しなくても、まあ、ある程度できるってはできるかもしれませんが、まあそのちょっと海外に行って一言二言を喋るにも英語はいるし、海外の旅行行きますとね、海外の人が特に欧米の人はほとんど引き算とかできないので、1000円出して770円のものを1000円出して買い物したらですね、日本人のようにすぐ230円よこすなんてことは全くありえない。読み書きそろばんできませんからね、あんまりまあ英語も数学も勉強がいります。それから自転車なんかもそうですよね。本当自転車ってのはもう乗れるようになったらいくらでもすぐ乗れるんですけど、やっぱり乗るのには練習がいるんですよね。1回か2回は転んで痛い目にあってで、まあ乗れるようになるともう簡単に乗れるんですよね。まあ、水泳もそうですね、練習がいりますね。で、こういった人生を送る上で、まあ、大切なことってのは大体僕らは勉強したり練習したりするんですよね。それは当たり前だと思ってるんですよ。お母さんもですね、ちょっとちゃんとそうしなさい、あなた大きくなってから新聞も読めなくなっちゃうわよってこういうわけですね。で、その中でじゃあ人生はじゃあ何のために生きてるのかって、まあ、幸福な人生を送りたいと思うわけですね。で、幸福っていうのはやっぱり、勉強しなきゃ実はダメなんですよ。ところが幸福を勉強してる人ってあんまりないんですね。学校でも幸福は教えないんですよ。それから夫婦喧嘩をしないにはどうしたらいいのか、離婚しないためにはどうしたらいいのか、友人と長い間うまくいくにはどうしたらいいのか、職場に勤めて人間関係をうまくするにはどうしたらいいのかっていう、そういうですね、勉強はほとんどしないんですね。で、私はこういうことですね、幸福はどうかとか人間関係どうかとかいうことは、まあ、ネットなんか見ますとね、出てることは出てるんですよ。いや、それそのそういう記事の悪口言うんじゃ全然ないんですけども、やっぱりね、断片的なんですね。やはりね、物事はですね、1,2,3,4っていかないとですね、やっぱり基礎からいかないとですね、本当に自分の身につかない場合が多いんですよ。それは例えばね、英語でもやっぱり、まあ、外国人の英語聞けばいいって言ってもですね、大きくなって外国人の英語を断片的に聞いてもダメだし、やはり優しい英語からですね、少しずつ積み重なっていって本当に自分のものになるためにはですね、まあ、結構な時間はかかるんですよ、2年ぐらいは。だから、まあ特に幸福なんてのは難しいんですね。今人間関係とか言いましたけど、その幸福というのは人間関係以外に仕事をどう選ぶかとか、それから悩みがあるとかですね、病気に対してどうものを考えるかとか、家族の問題とか山ほどあるんですよ。それの共通した考え方もあるし、個別の考え方もあるんですね。ですからやっぱり幸福は勉強しなきゃやっぱりダメなんです。勉強もですね、幸福というのは構造があるんですね。英語も構造がある、数学も構造がある、自転車も水泳もやっぱりちゃんとした、例えばまあ学校で言えばカリキュラムとかですね、教育プログラムというものがありましてね、そういったものに沿ってちゃんと勉強すると、まあお花でも習字でもみんな僕はそうじゃないかと思うんですね。その知識の体系とか訓練の体系、技術の体系っていうのがあってですね、それを勉強してやるっていうことがいいんですね。まあ、特に日本の場合はですね、日本の幸福っていうのは非常にちゃんとしてるんです。日本人は幸福な人生を送るための基礎的な風土っていうのは持ってるんですね。日本国っていうのはそういう風土を持ってますから、だから頭で全部勉強しなくてもいいことはいいんですが、しかしそれでもですね、やはり体系的なものがいるんですね。まあ、日本の昔の偉人がですね、いろんなことを言っておられる、それを断片的に聞けばお釈迦様がこう言っておられる、親鸞聖人がこう言っておられるというのは非常にそれ役に立つんですけども、やはり断片的なんですよ。それでもう突如として非常に難しいものにぶつかってですね、時々私にも質問が来るんですね。そうするとどういうふうに説明したらいいかなと思うわけですね。その人の理解レベルから言うとちょっと無理かなと思うことがあるんですね。誤解されるんじゃないか、このまま言ったら誤解するんじゃないかと思うのがあるんですね。それはやっぱりその人の実力、基礎的な実力に沿って理解しますんでね。それでまあ 2年ぐらい前から準備を始めてですね、今年の1月から去年だったか、幸せ砂時計というですね講座をですね、ご協力していただく小崎さんともよく打ち合わせをして開始しました。一応2週間に一遍ぐらい、時々僕の大体は金曜日の夜にしてるんですけども、まあ、金曜日の夜が一番こう自分の幸せとは何かなって考えるのに適しているので、そういう時間を設定しておりますが、時々僕が具合悪いっていうか、要するにそこのスケジュールがダブってて、その時は木曜日の夜なんかに移動したりするんですね。もう10ヶ月ほどやりましたんでね、かなり参加してる人のレベルが上がってきたんですよ。算数で言えば最初は足し算から勉強したら引き算もでき、掛け算、今掛け算ぐらいのところにいるんですよね。そうしますと私つくづく思うんですけど、こういう幸福の論理的っていうか気分なんですけどね、幸福ですから論理とかそういう勉強つったらちょっと合わないんですけど、いずれにしても知るってことなんですね。体系的に知る、幸せ砂時計っていうものを講座を始めたんですよ。それで私もあんまりね、そこの幸せ砂時計は小崎さんという人に任せているので、あんまり真剣に考えてなかったんですが、今日ちょっとですね、そのどんな風にそのやってんのかなと思ってページをですね、ヤフーで調べましたらね、幸せ砂時計っていうのをヤフーで聞きますとね、検索しますと、出てくるんですね、出てくるんです。それでまあ割合と入りやすいし、なんか登録がいるのかな、これですね、僕は今あれしますと公式 YouTube チャンネルってのもあるし、公式幸せ砂時計をスタート、武田邦彦の人生幸福論っていうのもあって、どっちにアクセスしたら、あ、なんかあれだ、あ、いずれにしても大丈夫ですね、アクセスできますので、ちょっと今声が入っちゃってますけど、メルマガ登録してくださいって書いてあるんですけど、その講座に参加するのはどうしたらいいんですかね。コミュニティというのもあります、概要というのもありますので、まあ、小崎さんというのは非常にこういうことに慣れてる人なんで、おそらくアクセスできると思います、思いますので、今までの代表的なのがアップロードされてるのかな、これは幸せ砂時計がアップされてるような、アップロードされてるには見えないんですが、私の周辺ですね、まあそういうことで、私が今日ここ話したのは、僕は自分のことをあまり宣伝するのが嫌なんでやんないんですけど、まあその幸福にも勉強がいるとまず思っていただいて、ヨーロッパ流の幸福と日本流の幸福とかなり違いがあるんですよ。それで、まあ、心理学のネットで心理学の幸福論というのを見ますとね、結構ヨーロッパ風なんですよ。ヨーロッパの幸福論はね、もちろん幸福論としてはいいんですけど、やっぱりヨーロッパの人が勉強すると幸福になる幸福論なんですね。で、日本の幸福論というのはですね、体系化されてないんですよ。ヨーロッパの優れてるところは大脳皮質で物事を作りますので、体系化はされてるけども利己的なんです。個人とか利己が入るんですね。東洋の幸福論は、曖昧なんだけども利他と、それから、まあ、動物的感性とか自然との共生とかいう点が入るんですね。ですから、まあ、それぞれいい点があるんですが、私はやはりヨーロッパの幸福論も利用しながら、主軸はやっぱりアジアっていうか日本の幸福論を中心に、まあ、皆さんと一緒に、やってます。やり方としては、各週金曜日の夜ですね、登録されたらおそらく Zoom の案内が来て、 Zoom のうち有料サイドと有料サイドじゃないのがあると思います。会員向けとか、小崎さんがこれから会員向けですからとか言ってくれるので、そういう分類もあると思いますね。まあ、いずれにしても私は、まあ、私の、幸せ砂時計をに入会してくれというんじゃなくて、幸福にも勉強がいりますということをまず、言いたいんですね。それで勉強の時に西洋流の幸福と それから日本流の幸福とかなり違いがあるので、まあ、そこのところを少し注意されるといいんじゃないかなと思いまして、まあ、例として幸せ砂時計というのをご紹介しようかなと思ってですね、このように今日はブログを話したということであります。